主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時一人の律法学者が進み出てイエスに尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマルコの12章の神殿の境内の中でのこの律法学者との、いわゆる律法論争のですね、一つのところが今日の朗読箇所です。旧約聖書の話ですけど、旧約聖書のあらゆる掟のうちで、どれが一番大事でしょうか、どれが大切でしょうかということをイエス様が聞かれ、イエス様に聞かれて、でイエス様が二つの掟が大事であると、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、神様を愛するということですね。そして第二の掟は隣人を自分のように愛しなさいと、神様を愛するということと隣人を愛する、この二つの掟が一番重要だとイエス様が答えるわけです。そして律法学者も本当にその通りだと答えて、でそれでイエス様は、あなたは神の国から遠くないというふうに答えるわけですね。この最も重要な掟ということですけども、なんて言うんですかね、この二つは掟というよりは、というか掟そのものがそういうことかもしれないですけど、結局人間にとって一番大切なことというふうに、掟と言わなくてもこの通りだと思いますね。私が思うことですけど、全ての人間にとって一番大事なのは、愛し愛されて生きることで、それはもう掟とかっていうふうな枠の話ではなくて、人間にとって一番大切なこと、この愛されて愛すること、あるいは人を愛して愛される、結局私たちの人生の一番大切なのは、結局のところこの愛を生きていく、本当究極的に言えば、ただそれだけだというふうに、やはりこの今日の箇所を見ると、つくづく思います。でもそれを逆に言えばこう言えるかもしれない。私たちの人間の唯一の苦しみというかですね、唯一というか人間の苦しみの根源というか、人間の罪の、一番なんというかベーシックなところというか、人間の苦しみと言ったらいいかもしれないですけど、それは結局何かと言ったら、愛したくても愛せない苦しみ。本当のところ私たちは愛を生きていきたいと思っていながら、その愛を生きることができないというのが まあ、結局人間の、まあ、最大のあるいは根本的な、まあ、苦しみであるとも言えるし罪であるというふうに言えるかもしれない、まあ、本当は優しい言葉を言ったらいい時につい皮肉とかなんか嫌みったらしいこと言っちゃったりとか、このなんか人から親切にされて喜んで受けたらいいのなんかちょっとそれをこうちゃんと受け取らないとかですね、ごく小さな、まあ、ことかもしれないですけれども、でこう何かあった時にこう防御的になって無関心になっちゃったりとか、私たちは本当はみんな愛を生きていきたいっていう心の底からの願いが全員にはやっぱある。でも何かちょっとひねくれたりしてそれができない、まあ、苦しみというかですね、まあ、夫婦であっても職場であってもあるいは親子であってもですね、なんかついついそこで何か愛に反する態度とか言葉とか、まあ、そういうものを発してしまうところに、まあ、人間のこの苦しみがあるんじゃないかというふうに、まあ、単純に思いますね。それから私たちが愛する時もせっかく親切にしてる時に限って相手がなんかちゃんと受け取ってくれなかったりプンとこうしてしまってなんかがっかりしちゃったりですね、せっかくしたのにっていう気持ちになることもまあ多々あるかもしれない。人間はみんな愛し愛されていきたいんですよね。誰一人としてそれを願ってない人はまあいないと思いますけど、ただ私たちの心の中になんかこうその今までの関わりの歴史とか傷とかですね、まあ、何かさまざまな、囚われとか恐れとか何かがあって素直に愛せなかったり素直に愛を受け取れなかったりする、まあ、その苦しみが結局、まあ、人間の苦しみの、まあ、全てというふうに、まあ、言えるのではないかというふうにも思います。イエス様が何で私たちに癒しの恵みをくださったり、あるいはこの罪の許しの恵みをくださったり、癒しや許しを私たちに与えてくださるのか、それは私たちの心の中にある本来の愛する心を復活させるというか回復してくださるからだと思いますね。神様こそイエス様こそ愛そのものであって、愛に反するものが何もないので、私たちは神様に触れることによって自分の中にある本来の愛の心を回復させてくださるような、まあ、そのような方ではないかと思います。まあ私たちは、まあ、いろんなことに振り回されちゃってることはもちろん多いわけですけども、で私たちはこの愛を、まあ、結局は単純なことなんですよね。私たちクリスチャンの生き方はその愛を生きていけばいいわけですね。素直な心で単純な心で毎日愛の心を実践していく、でその積み重ねしか、まあ、結局ないだろうと思いますね。でもそのためには何をしたらいいのか、まずはまあ、まず第一に思うことは神様から愛されているということを思い起こす。神の恵みを私たちはたびたび思い起こして感謝するというところから、まあ、いつも何か出発したらいいんじゃないかとは思います。ある、まあ、昔ですけど黙想会であるシスターと喋ってて、まあ、もうベテランのシスターでしたけど、その神様から愛されてるってことがよくわからないっていうふうにそのシスターが急に言い出したんで、ちょっとなんか僕はなんか急にこの人何言ってるんだって顔でこのそのシスターの顔をちょっと見たと思うんですよね。でいや思い起こしてくださいと、今までの修道生活どれぐらいお恵みがあったか、神様が恵みくださったか、まあ、思い出してくださったらいいでしょうって言って、で次の面接の時にそのシスターが来て、まあ、すいませんでしたと、もうどれだけ愛されてるのかもはっきりしてましたっていうことを、まあ、わざわざ 2回目の面接では また素直に言いに来てくださいましたけど、私たちが愛する以上に神様がどれだけ私たちを心から愛してくださってるのかっていうことですね。もうそれが全ての出発点でしょう。私たちがいい人間か悪い人間かとか関係なしにですね、どれだけ皆さん一人一人を神様が心から愛し守り導き続けてくださっているのか、それは自分の過去をちょっと振り返ってみられたら、あるいは今の自分のことの中で生活を振り返ってくだされば一目瞭然でしょう。どれほどですね、神様が具体的な形で恵みと力を与えてくださっているのか、その神様の愛の凄さみたいの中に私たちは本当はただいるだけなんですけどね。でその恵みに気づいて私たちは少しでもお返ししながら素直に単純に生きれば、それでいいと思いますね。今読んでた本で、エクササイズっていうちょっと本読んでたんですけど、その中にいろんなこういうエクササイズをしたらいいっていうそのいろんな提案の書いてある本なんですね。その中に、一つの提案がその見知らぬ人でも、知ってる人でもいいんですが、何かこう愛を示すような行いを意識的にしたらどうですかっていう、何かこうね、困ってる人がいたら助けてあげたりとか、あるいは何か家族に対しても特別な笑顔をちょっと迎えたりとか、何か小さな親切とか愛の行いを意識的にしてみるっていうエクササイズ でそれに正し書きが書いてあって、毎日するのは難しいって書いてあるんですけど、で実はそのエクササイズを私やったんですけど、なかなか毎日は難しいけど、でもそういうことをすればするほど心は幸せになるんですよね。例えばホテルに泊まってね、そのこの部屋を清掃したのは何々ですね、名前の書いてあるホテルとか時々あるから、そういう場合にはそのメモ書きでどうもありがとうございましたと、気持ちよく過ごせましたって、そうちょっとメッセージをそこに置いといたりとか、小さな何ていうかそういう親切っていうか、ちょっとサプライズな親切をするっていうエクササイズなんですけどね、毎日はなかなかできない、そのエクササイズの提案者の通りですけど、でも1週間あったら1つは絶対できますね。だから1週間ですね、何かこう隣人を愛するっていうことをちょっとしたサプライズで行ってみられたらいいんじゃないか。イエス様が神を愛することと隣人を愛することが一番大事だというふうにおっしゃってるので、何か一つでいいので神様を喜ばせるようなちょっとしたこと、あるいは周りの人をホッとさせたり喜ばせたりする、それが見知らぬ人でも知ってる人でもですね、それを一つでも何か行ってみるならば、案外自分も嬉しくなるっていうかいうところもやはりありますね。愛は実践して初めて価値がある。愛を形に表すことが意味があると思います。もちろんその祈りでってことでもいいですけどね、行いになってやっぱり愛するっていうことは、抽象的に愛するってことはないんですよ。本当は愛というのは具体的ですからね。だから何かいろんな気持ちの方もおられるでしょう。例えば職場で嫌な人が一人いつもいる、この1週間その嫌な人に 毎日笑顔で、特別な笑顔で接してみようとかですね、1週間やったら何かが変わってくる可能性はあるんじゃないかと思いますね。私たちは神の恵みの中で生きているので、その神の恵みを、まあ、少しでも形に私たちが、まあ、表すならば、まあ、神様も喜ぶし周りの人も喜ぶし、何より自分の心がなんか喜びにあふれるような、まあ、気がします。まあこの最も重要な掟、まあ、それを私たちの生活の中で、まあ、ごく素直に単純に、まあ、ちょっと実践するような、その恵みを願いながらこの1週間を過ごしましょう。そして何より神様の恵み、神の愛の中に生きているということを、まあ、思いながらですね、感謝のうちにこの1週間過ごせるように共に祈りを捧げましょう。